お金の意味って何なんでしょうっていうところから入って、
うん、
お金ってとても難しい扱いがあるなと思っていて、
うん、
どういう意味
か、はい、僕はなんでしょうね、一番最初にこう就職した時に先輩がお金について話したんですよ。
最初の就職はどこで出したんでしょう
か。あ、じゃあごめんなさい。一番最初に私が就職した場所というのは、まさにお金の専門の会社で、
はい、
野村投資顧問って会社で、今の野村アセットマネジメントという会社に入社をしたんですね。
はい。
で、だから当然お金のプロの人たちがたくさんいて、うんうん、まあそれで、まあお金のプロの、まあ先輩の一人がですね、
はい。
お前に大事なことを教えよう。お金についての本質だって言われたんですよ。
話した。はい。
そしたら、あ、ぜひ教えてくださいって言ったときに、うん、ずっこけたんですよね。
ずっこけた。
はい、ずっこけました。はい、何かっていうと、
はい、
お金はね、おっかねえんだよって
。いきなり親父ギャグじゃないですか。
いやいや、だから、すごい、もう僕は腰砕けになったっていうのはね。
大事ね。
いいね、いいね。どうおっかねえんだろう。
お金っておっかねえんだよ。っていうふうに言われたんですけど、
うん、
でもね、それからずっとこの仕事をして、まあ、その時に彼は何の種明かしもしなくて、お金っておっかねえんだよ、あははっていうふうに。
終わりだったんだ。
終わり、ザッツオールみたいな。
はい、あ、でもそれが分かってきたんですね、だんだん。
そう。でもね、ほとんどの紛争は大体お金で起きる。うん、特に戦争とかもそうだし、
夫婦喧嘩。
で、まあ、夫婦喧嘩もお金にまつわること多いじゃないですか、
うん。
最終的にお金で解決するっていうことが多いし、
うんうんうん、
お金って結構大切だし、お金ってお金なんですよ、
うんうん。
で、それが元で会社が倒れたりすることもあるし、うん、
はい、
あと、まあ、いろんな問題が出てくるんですよ。で、はい、で私たちの仕事というのはお金を預かることなんですよね。
そうですね。藤野さん。
お金を、僕らがお金を預かって、はい、まあそれを運用すると、まあ株式とか債券とか不動産に投資をして、まあ儲けるように頑張るという仕事なわけです。
はい、
もちろんその時には儲からない時もあるし、マーケット次第で大きく下がる時もあるわけです。
うんうん
う
ん、
そうすると、何が起きるかというと、もちろんそのお客さんの中には寛容な人もいるんだけれども、そうでない人も結構いて、まあ、調子がいい時には天才だとかすごいって言ってた人がですね、もう本当に泥棒とか、それから死ねみたいなことを言うということは、まあ、結構多かったんですよね、
うんうんうん、
で。そういうことを言われることがあったりして、で、まあ、傷つくは傷つくんだけれども、その時に、ああ、そっか、お金っておっかねえんだな。お金がおっかねえんじゃなくて、多分人間がおっかねえんだと思うんですね。ね。いうことだと思うんだけれども、その人間にお金が組み合わさると、多分その人間が変わる人がいる。もしくは、その損をするというような恐怖によって、もしくは何かお金が奪われるかもしれないとか、もしくは儲けるチャンスが得る。という時に、まあ、それをダッシュしたいとかいう気持ちが出てくると、人間が豹変すると、
うんうんうん。
だからお金が豹変するんじゃなくて、人間が豹変するんだけども、
うんうんうん、
お金をその媒介、まあ、つながりにして、
はい、
でお金を、
ね、
まあ、一つのきっかけにして、はい、大きく人が変わるということがあったんです。うん、だからその、だからある面で見ると、お金というのは爆弾よりも怖いと、ね。その要するに最終的に爆弾を使う、戦争をするというところの動機にもなるというところなんですよね。
はい、ということは、藤野さんはお金を通して人間をいろいろ掘り下げていったっていう感じですね。人間のありよう。
そうです。はい、何かっていうと、
はい、
結局、まあ、僕らっていうのは、最終的に仕事を通じてであったり、まあ、あらゆることを通じて、多分人間について学ぶという、多分、歴史なんだ、歴史というかそういうのが人生だと思うんですけれども、お金っていうのはある面で見ると、まあ、人間の生き方とかありさまというところを、まあ、ものすごくむき出しにするものなんだと思いますね。
赤裸々に。はい。
赤裸々に。だから、まず先輩に最初お金はお金っていうふうに言われて、ずっこけたっていうところだったんだけど、意外とこう、じわじわ来るというか、
うんうん、
お金ってやっぱりおっかねえなというのは、すごく思いますね。だから私たまに、 若い人にお金ってどういうことっていうふうに入った時に、お金っておっかねえよって言って立ち去るみたいなことを言う、う
ん、そうか、意味深だ。
意味深
です、ね、でもお金の大切な役割って何ですか？
お金の大切、お金っていうのはですね、二つの側面があるんです。
はい。
一つは、過去の時間、過去の努力の缶詰ですよね。
過去の努力の缶詰。
もしくは過去の、なんだろう、自分の人生の缶詰ですね。
はい。
それは何かというと、はい、そこのポケットにあるお金って、
うん、
いきなりそのお金が財布から入ってきたわけじゃないわけです。
あの通りだ。
どこから来たんですよ。
はい。はい。
どこから来たっていうのは、結局、人からもらうか自分で稼ぐしかないんですよね。
うんうんうん。
だからそれは、人からもらうということについても、はい、まあ、奥さんからもらうとか、旦那さんからもらうとか、うん、お父さんからもらうとか、
はい。
いうのも多分あるでしょうし、あと自分でもらうと、はい、まあ自分で ATM で引き出す、自分が働いたっていうところがあるんで、うんうんうん、
はい。
だからお金っていうのは、その1万円とか2万円っていうのは、その何かの対価でもらってるんですよ。それも過去の時間に紐ついてるんですよ、必ず。
時間ですね。
そう、時間ですね。過去に、やっぱり何らかの、うん、まあ、例えばアルバイトで働いたとか、会社で働いたとか、
はい、
もしくはお父さんとかお母さんとか、奥さんとか旦那さんとの多分関係性の中で出てきているものなんですよ、うん。
はい。
だからそのポケットの中に入ってあるものっていうのは、その過去の自分のつながりから必ず出ているものなんですよね。
なるほどね。
で、もう一つあるのは、お金っていうのは、その、未来の缶詰でもあるわけですよ。要するに、この1万円とか2万円とか3万円とか3000円とか、要するにこれっていうのは、はい、そこにあるのはただの過去の遺物であるんだけれども、
はい、
これを未来に何かで行使することができますよね。
うんうんうん、
それで、電車に乗るとかいうことだったり、ご飯を買うっていうことだったり、
は
い、宝石を買うとか、はい、まあ、いろんなことできるわけなんですよ。はい、そうすると、そのお金っていうのは、すごく二つの面があって、
はい、
過去の缶詰であるし、未来の缶詰でもあるんですよ。
うん、
これがすごく面白いことだなと思ってます。一つはですね。
はい。
あともう一つはですね、お金って、そんなに、お金そのものには、価値がないんですよ。何かっていうと、うん、
はい、
お金そのもの、要するに物としての価値っていうのは、うん、
はい、
多分1円もしないんですよ。
物質としてはですね。
物質としては。
はい。
で、だそれは、タヌキがね、葉っぱでドローンって魔法をかけて、金塊にしたりするというのがあるじゃないですか。
あります
ね。いや、あれと一緒なんですよ。
うん、
タヌキの葉っぱ。
よくわからない。はい。
だって、これって日銀とか政府が価値があるというふうに僕らに魔法をかけてるから、多分木の葉に近いようなものを1万円というふうに僕ら思ってるだけじゃないですか。
なるほどね。
うん。
わかりやすいです、藤野さんの。例えはいつも。絵本みたい。
なので、あ、そうそう、これで、ね、僕は、タヌキの、その、なんだろう、話のところで言うと、堀浩一さんっていうね、有名な、
は
い、コンサルタントがいますね。はい、で、その人が、まあ、会社をその作ったときに、会社をこの応援して、で、ストックオプションをもらって、会社が成功した、上場したりすると、まあ、大儲けすると、そういう仕組みを考えたんです。
はい。
で、ストックオプションってものをもらった。ストックオプションというのは、いつか株、株式になる権利。なんです。
はい。
で、その時に彼が、半分冗談で半分本気で言っていたのは、
はい。
いや、これこそ、タヌキの葉っぱだよって。これそのものは何の価値もなくて、でいずれ金塊になるかもしれないっていう幻想で僕ら持ってるだけだって話をその、堀浩一さんがしてたんだけど、
はい。
でも僕その時に話を聞いた時に、まあ、ストックオプションもそうなんだけど、いやそもそもお金そのものがそうだなっていうふうに思いながら聞いてたところがあります。
うん、
だから僕らは、そう、僕らは、ちなみに、1万冊のコストって22円ぐらいなんですね。はい、20円台。
かかってんだ。
それは印刷代なんです。
複雑印刷ですもんね、村上さん。
複雑印刷してるから。うん、そう。だから、紙の価値そのものは1円もしたいんだけど、はい、印刷料とか手間料が20円ぐらい。はい、でも、たかだか20円のものを僕らは1万円だと思ってる。
うん、
というところなんで、 で、僕らはだから、タヌキに化かされてる状態と何も変わらないわけなんです。宇宙人が来たら何の価値もないわけなんですね、この1万円というのは。だからお金っていうのはそもそも価値があると思って僕らは信じているようなただの紙なんだっていうところのリアリティがすごく大事なところがあって、まあ、なので、まあお金ってもちろん大切なんだけれども、
はい、
僕、所詮紙であるっていう認識もすごく大事で、
うん、
僕らはこんな紙に振り回されたくない。僕は、僕の人生は、その、所詮紙であるこう物としての紙そのものに、その、振り回されたくない。すごくよく思うんですよ、その紙の中でね、
はい。はい。
だから、その、やっぱり何に価値があるかっていうと、やっぱりこの未来の缶詰であるというところにすごく価値があって、うん、このお金というものを未来のためにどうやって使うのかというところを、まあ、実際に実行したり、場合によってはこう思いを馳せたりするってことが、結構お金にとって大事なことを、お金を持つということのとても大きな意味なのかなというふうに思いますね。
としたら一般ピープルはどうしてみたらいいんでしょうね。自分がこうしてみたいとか考えてみる。
一般ピープルの人が、
はい、
やっぱりまず、僕は、私は騙されてるという
。そうなの？
じゃないんだけど、まあ、要は、これを1万円の価値だというふうに思わされているっていうところを一度思って、うん、これはただの紙なんだっていうところから、はい、まあ、紙の価値とすると1円未満、うん、印刷代とすると手間代の20円というところを僕らは1万円だと思っているということを、まあ、しりし考えてみるというところから、はい、お金って何だろうと。じゃあ、そのお金の持つ意味って何だろうというところを、結構、はい、向き合うことができるんじゃないかなと思うんですよね。
でも未来ですよね。未来に向かって考えて使うことに価値があるんですよね。
そうですね。だから、今日本って、年々増えてるものがあって、
はい。
まあ今、人口も減ってるし、GDP も減ってるし、うん、まあ、まあ、競争力も失っているし、
暗い。
本ってこう減っているというものがすごく多くて、はい、まあそれがメディアに流れたりして多くの人が残念な思いをしてるんだけれども、増えてるものもあってですね、
はい。
その増えてるものは何かっていうと、
う
ん、タンス預金なんです
よ。そうなんだ。やっぱり。
タンス預金が年々増えていて、はい、これタンス預金を計算することはなかなか難しいんですけれども、うん、第一生命研究所が、まあ、いろんな計算式を使って、
はい、
まあ、貨幣の発行量とか流通量とか見ながら、皆さんの手元に置かれているだろうという、まあ、要は銀行とか、そういうところに置かれていなくて、手元に現金として置かれているお金がどのくらいあるのかっていうところを、毎年試算してるんですよ。
うんうん、
まあ、これがいわゆるタンス預金なんですね。
はい。
で、そのタンス預金っていうのは、3年ぐらい前のが37兆円ぐらいだったんですね。
よくわかんないけど、すごいと。
すごい金額ですよね。
それがもっと増えてるんですね。
で、それが今40兆円になってます。だから3兆も増えてるんですよ。
はい。
消費税上げることによって3兆とか4兆とか税金増やそうとか言ってるんだけど、
うん、
実はその消費税上げて入る分のお金分ぐらいを、実は僕らこの数年間でタンス預金として増やしている。まあそれは何かというと、株式や、もしくは、銀行からお金を引き出して、はい、手元に置いているという人がすごく増えている。うんうん、要するに、お金を運用したり、貯金したりすることではなくて、現物の、まあ、実際には、タヌキの葉っぱかもしれないものを、引き出して、それを手元に置いていて、眺めてる人がすごく多い。で、これは、
はい。
どういうものに入れてると思います？そのタンス預金。
タンスでしょ？タンス。
タンス、あ、さすが。結構、タンス預金って本当に、それ、例えだと思ってる人が多いんだけど、タンスに入れてる人多いんですよ。
へぇー。そしたらやっぱ面白い。なんでそんなこと知ってんですか？
そうそう。それだって、お金興味あるから。お金の行き先興味あるじゃないですか。
でも藤野さんね、こうやってコロナの問題が長引いてしまうと、うん、やっぱりなんか心配だから、現金手元に持っとくと安心みたいな庶民の気分ってあるんですよ。
あります。あります。やっぱり、 手元にお金があると安心という気持ちがあるんですよ。
それは人間いいでしょうか。
それは多分人間よりもお金を信じてる人が多い。
ああ。
だから助けてくれる人がいるから大丈夫だと思わなくて、目の前のお金を積まないと安心しないっていう人が多いってことなんですよね。で、実は日本は世界で最も人を信用しない民族だというデータが出ていて、
はい、
あの家族に対する信頼度も世界の中で最も低いし、
そうなの？
そうです。で、それからあの例えばあの、はい、知らない人、
はい、
あの知らない人に対するあの、まあ、警戒心が一番強いのが日本人。
なんかちょっとそれは分かる気もしますけどね。
うん、だからあの日本人ってものすごく個人主義で、
はい、
あの家族ともつながってないし、
はい、
あの地域ともつながってないから、
はい、
あの全てが個人単位なんですよ。だから、あの家族でお金持ってても、はい、やっぱり自分の手元にお金がないと安心しないというのが、うん、多分世界で一番強い。だから世界で一番個人主義な、うん、あの国が多分日本で。なのでやっぱりその自分を守るためには手元にあるお金が一番安心するというところがあるので。
それでそのままでいいんでしょうか、藤野さん。そういう。
そのまま、そうですね。だから僕はまず、それがいけてるんですかっていうところを僕は多くの人に伝えたい。うんうん、でも、実は自分たちはいけてると思ってるんですよ。何かというと、うんうん、自分たちはお金に綺麗で、
うん、
そして外国人みたいに、あの、うん、金の亡者じゃないというふうな自己認識が強い、うん、自分たちはお金に綺麗な民族、うんうん、
あります、
潔癖だっていうのを持ってるんだけど、誰よりもお金が好きでお金しか信用しないみたいなのが日本人の本質じゃないですかね。
え、ちょっと明るい話をしたいんですけど、どうしていったらいいんですか、そういう日本人は。
でも今僕ら1000兆円もお金あるんですよ、
はい、
現金で。
あ、そうかそうか、
1000兆円あるんですよ。
よくわかんないですもん、そんな桁が大きいと。
わかんないでしょ。
はい。
でも、今、個人金融資産って1800兆円あるんです、全体で。あの、これは。
お金持ちってことですね。
あの、日本は、だから金融資産いっぱいあるんです。
うん、
でも、株式とか債券とか、の比率が少なくて、ほとんど現金なんです。
はい。
で、1000兆円も現金あるんですよ。
はい。
で、寄付の比率が世界で一番先進国の中で最も少ないのが日本人で、日本人は平均3000円ぐらいしか寄付しないんですね。
うんうんうん、
アメリカ人は大体平均1人当たり13万円寄付をしてるんですよ。
はい、びっくり。
で、イギリスとかドイツとか6万円とか8万円とか年間してるんだけど、はい、日本人は3000円しかしてないんですよ。あの、日本人はだから世界で一番ケチ。なんです。でもなんでかっていうと、
はい、
信用してないから人を。
うん。
あの、例えば、
はい、
こういうことなんですけどね。僕とある会社がつながってると。
はい。
もうなんだろう、心理的に一体化してると、
うんうん
う
ん、
いうことであれば、お金を動かしても、お金減ってないんですよ。
うんうんうん。なるほど。
二人のつながりの中である、
はい、うんうんうん。
まあ、例えば僕と、あの日本国とかね、日本に100万円寄付したって、はい、
うんうん、
自分が日本国とつながってればお金は減らないんですよ。旦那に奥さんに100万円渡しても、
うんうん、
2人が一体だったらお金って減らないんですよ、ね、
うんうんうん、
その2人の中ではね、
はい、
でも自分という個人が中心だったらお金って減るんですよ。
そっかそっか。
なのでだからすごく僕らっていうのは、
はい、
もう一体感のがない、人を信用できないというところから、あの、自分でお金を抱えるというような問題点を持っている、はい。なので、あの、やっぱり僕らはもっと近くの人を信用しようよと。まずは家族だと、
うんうん。
それからあとは、あの、会社の仲間とかね、友達とかをね、こう信用していって、はい、で、その人たちに別にお金を貸すとかそういうわけじゃないけれども、
うんうんうん、
よりこう信用信頼をこう築くというようなこう社会にしていけば、
うんうん、
僕はアップサイドがあるんですよね。だって、
はい、
3000円しか寄付してないから。
本当ですね。
これ1万円とか寄付したらすごくいいわけですよ。
うんうん、
あと、教育費も世界で最も使わない。
使わない？
使わない。
え、教育水準高いの？もうちょっと高いと思ってましたけど。
教育水準はアジアの中でも今低くなってきていて。
そうですね。
うん、それで、で、あと、日本の教育の問題は何かっていうと、
はい、
大人になってから勉強しないっていうことですよね。だから、教育っていうのは別にその、子供に受験、その、教育の話をするとみんな受験の話になるんですよ。
そうなんですよね。学びじゃないんですよね。うん、
学びじゃない。
そうなんですよね。
うん、なので、僕らはだから生涯学ぶ。で、だから自己投資する。
うんうん、
自分で投資をするっていうことがすごく大事で。うんうん、で、自己投資って素晴らしいんですよ。何か
もう素晴らしいんですか？何をすればいいんですか？
いや、恋をするでもいいし。
恋だって投資。全然ロマンティックになっている。はい。
恋も投資ですよ。本読むもそう、映画見ても。
恋がなんで投資なんですか？
要するに、
はい、
体験、経験を積んで、自分の感情であったり、自分のこの感性とか研ぎ澄ますものは全部投資ですよね。
なるほどね。
うん。
なるほどね。失恋してもそれも経験だし。
失恋も経験で。
燃え上がってもいいし、はい。
燃え上がってもいいじゃないですか。もう最高ですよね。でも失恋しても最高なんですよ。だって学びと。
どうよ、村上さんも楽しい話でしょ？
わかる、すごいでもわかる。だから、タンス預金してるのが一番じゃもったいないのかもしれないなって今、
思
って聞いてました。
Yes, yes. そうなんです、うん。だから僕らは、もっと投資をし、投資っていうのは別に、はい、株に投資するっていうのは、投資の中のごくわずかなんですよ。
うんうんうん、
だからよく、投資しましょうって話をすると、うんうん、いや、僕はそんなにお金好きじゃありませんし、
うんうんうん、
投資は、金で金を得る汚いことだとかいうことを言うんだけど、は
い、そういう、
それ君のお金の投資の考え方が汚いんじゃないのと、うん。だって、あなた頭の中金でいっぱいでしょと。だからお金のことが出るよね。うん、投資っていうと、なんか恋心を得たり、何かを学んでワクワクしたりと、うん、そういう結果も、うん、リターンじゃないって言ったら、うん、そうするとそれはリターンじゃない。金だみたいな。お前こそ金の亡者だろみたいな。すべて金誕
生されてない。面白い、
うん。
でも今日みたいなお話聞くとすごくわかりやすいし、
うん、
使い方考えます、うん。もしかすると生き方も考えるかも。
そうなんですよ。うん、で、すごく、とても楽しくてですね。
うん。
はい。で、別にその、なんか僕よく言うのは、僕こういうセミナーとかでも話をするのは、一番最大の投資価値が高いものは知ってるかみたいな話をよくするんですよね。僕セミナーでもうほとんどこの話をします。
はい、
何かっていうと、ありがとうっていうことですっていうんですよね。ありがとうほど最高の投資はないですって話をすると。
またよくわかんないんですけど、どういう
こと？みんなよくわかんないって、まあ最初言うんだけど、
うん、
投資っていうのは何かっていうのは、
はい、
エネルギーを投じて未来からお返しをいただくことなんですよ。
エネルギーを投じて。
エネルギーを投じて、
はい、
未来からお返しをもらうこと。
ああ。
が僕の投資の定義なんです。はい、でエネルギーっていうのは、例えば何でしょうね、はい。パンの工場に投資をするとかね。これ設備投資と言いますね。
はい。は
い、でパンの工場の設備投資ってお金さえあればできるかってできないんですよ。うんうんうん、で、パンシマさんに10億円あげて、
はい、
じゃあ10個あればパンの工場1つ2つできるんだけれども、
うんうん、
でもパンの工場作ってくださいって言ったって、
はい、
まあ、会社さんひょっとしたらできるかもしれないけれども、
できないできない。
でもパンについての知識と、
うん、
それからパンで人パンを、まあ、そういう工場を動かす知識と、
はい、
それから機械とは何かとかいうことと、うん、パンを作ってからそれを売る力とかないとできないんですよ、
はい、
要するにお金でできる部分っていうのはごくわずか。むしろそれ以外のものの方がもっと重要なんですよね。だから今言ったように、パンのことについて精通していて、パンを売る力があって、
はい、
パンの工場で人を働かせる力があれば、お金がなくてもお金を借りることも、融資を受けることもできるんです。
はい、
なので、
はい、
お金っていうのは、やりたいことをするために必要なものでは全然なくて、
全然ない。
実は知識とか教養とかがあれば、
はい
はい、お金ってむしろ余る。余るじゃない。お金ってむしろ得ることができる。っていうのは今お金が余ってるんですよ。
はい。
お金が余ってるんだけれども、お金を活用したいという人が少ないから、
うん、
今、多くの設備投資不足があったり、金余りってなってるんですよ。
はい。
なので、僕らって、 お金ってむしろ余ってるから、
うんうん、
実はそのお金を使う力とか、お金で稼ぐ力ということがあれば、うんうん、お金がなくても、まあ無限にってことはないけれども、お金を調達することができるんですよ。
うん、
だからその、自分が、その、でも多くの人は僕も子供の時にとか、大学生の時思ってましたよ。
はい。
もっとイケメンだったらもっとモテたのにとかね。もっと金があったらもっとモテたのにとか。
うん、お金持ちだったら服いっぱい買ってもらえるのにとか思ってました。
そうそう、もっと美女だったらとか、もっと、金持ちだったらとか思うじゃないですか。
はい。
でもね、僕、事業で成功した人7000人ぐらい会ってるんだけど、
うんうん、
イケメンいるけど、ごくわずかで、ね。
そうですか。
で、元より金持ちって見たことないね。
あ、そうですか。
うん。ほとんどむしろ貧乏だったとか、
うん。
いう人の方が多い。貧乏でイケメンでもない。
でも、強烈に何かをやりたいって意思があるってことですよね。
そう。やりたいことってあって、うん、でそのために努力をして、
うん、
やりたいことのための知識や、その、ノウハウを溜め込んだことによって、うん、そこにお金が集まり、お客さんができる、はい、ということなんです。
じゃあ、やっぱりやりたい。
はい。だから今自分がお金がないとか幸せでないっていうのは、はい、その、お金がないことが問題じゃなくて、
うん、
やりたいことがないとか、
そうそうそう。
その経験とか、そういうの不足してることがすごく大事だったりする。だから、
はい、
投資っていうのは、
はい、
そういう経験とか知識を買うってことが大事で、
うんうんうん、
だから、人と付き合って、
はい、
で振られます。なんで振られたんだろうということを、まあ、言ったときに、例えば、後で振り返ってみたら、レストランで、注文するときに、うん、注文が遅れたときに、怒鳴ってたと。そしたら、女子が、
はい、
来てくれた、女子の方が、100メーターぐらい引いたみたいなね。
うん、
そういうことをこう、わかるようになってくる。だんだん、こうちゃんと丁寧にしようとかね。はい、いうことをだんだんこう、経験することによって、物事がわかる。
はい、あと、でも、吉野さん、やりたいことがわからない人も世の中いるじゃないですか。
うん、はい。
そういう人はどうすればいいんですか？探せばいいんですか？
やりたいことがわからない人ってたくさんいるんですよ、うん。それは日本ですごく多いんですよ。はい、何かっていうと、これ僕よく言うんですけど、好き嫌いを大切にしない人生を送らされてきたんですよ。
うんうんうん、
自分が何が好きだかわからないって結構多いんですよ、
うんうんうん。
好き嫌いについて。それは何でかっていうと、好き嫌いの話をしたら怒られるからですよね。
うんうんうん、
まあ、大体、学校の給食でこれ嫌いだって言ったらめちゃくちゃ怒られるわけですよね。
そうね、
何でも食べなさいとか言って。
そうね。
うん。この科目嫌いだって言ったら怒られるわけですよね。全部勉強
してる。人も言われる。友達のことも言われる。
あ、そう。友達も好き嫌いで選んじゃいけませんってことなんです。うん、
はい。
でも人生は好き嫌いが大切なんですよね。自分の好き、自分の嫌いっていうことが分からないと、はいはい、その自分の得意も不得意も分からないし、自分の強みも分からないんですよ。
うんうんう
ん、でも、なるべく平均的に何も嫌いにならないで、うん、で好き嫌いというような感情を、抑え込まれてきた
てと。そうそう、封じ込めてきたってことですね。
封じ込めてきたんですよ、
うんうん。
なので、だからまずは自分の好き嫌いを確認するってことから始めるのがすごく大事で、
言ってい
い好き嫌いが分かってくれば、
うん、
そう、言っていい。やりたいことが分かる。
うん、藤野さんはちっちゃい時からずっとそうやってきたんですか、好き嫌いを。
僕ね、違うんですよ。僕は、
違うの？
そう、僕はどっちかっていうと、
はい。
ダメな日本人の方だったんです、あらゆる意味
で。正直。
うん。
何で目覚めたんですか？
それが、たまたま就職した先のところが良くて、その野村アセットマネジメントで、はい、まあそこで先輩がお金がお金って言いましたと、まあそこの会社に入りました。うん、
はい。
で、たまたま配属されたのが、中堅中小企業の、会社に投資をするという部署にたまたま配属されて、
はい、
それが僕にとって人生で最もラッキーで、
うんうん、
何かというと、創業オーナーの人たちが、毎日、面談するという環境の中にいたんですね。
はい。
で、その人たちは、まさに自分の好きと嫌いを大切にしてきた人だったんですよ。
うんうん、
で、その人たちと毎日会ううちに、僕はだから、むしろそういうヤクザっぽい人って好きじゃなくて、
うんうん、
こう仕事というのは、どこかの会社に所属して、 で、上司の言うことを黙々と聞いてそれをこなすものだと思ってたので、うん、なんかその、よくわかんないおっさんたちが、うん、いや、これちょっとつまらないからやめて、この新しいことを始めるみたいなことね。うんうんうん、
はい。
新しいことを始めるのかみたいなね。
うん、うん。
そんなふうに思ってたけれども。
とんでもないな。
でも、とんでもないと思ってたんですよ。はい。でも、だんだんその人たちと話すうちに、あ、仕事というのは、僕の持ってるものとだいぶ違うんだなと。
うん。
その仕事というのは、これ結構あるのは、中学生の子とか高校生とか大学生とのことを話をすると、会社というのは、その学校のようなものですかってよく言われるんですよね。
うんうんうん。
なんか行かなきゃいけないもので、うんうんうん、先生の言うことを聞く。そういう場みたいな。
聞かなきゃいけない。上司の言うことを聞かなきゃいけない。
そう。
正義、正しい、正しくないよ。判断しなきゃいけない。
でも多くの人の、これ結構50代、60代の日本の勤労者の中でも、はい、仕事というのは、どっかに所属して、上直の言うことを聞く、はい、縦社会の中で生きるものが仕事だっていうふうに思ってる仕事感が、めちゃくちゃ大きいと思うんですね。
今でも大きいですね、まだ。
今でも大きい。だからこれは30代、40代、50代の人でも、はい、これが仕事だと思っているから、
はいはい、
だから、逆に言うと、僕の友達とかで、まあ、いろんなことをやってる人がいるわけですよね。名刺にいっぱい書いてある、
うん、
で、そうすると、そういう価値観の人はいつも言うんですよ。
うん、
何が本業ですかって。
うんうんうんうん。
何が本業ですかって言ってる人は、もうすでに仕事は所属というふうに思ってる人なんですよね。
ああ、そうか。何が本業って聞くことはね。
うん、そう。
なるほど。
で、じゃあ逆に言うとなんか、本業がないように見える人っていうのはヤクザの人に見えた。
ヤクザ。でもやっぱ好き嫌いがはっきりしてる人がもう本業もなくなっていくってことですよね。
そうですね。で、でも今社会が、その、副業を認めるみたいなことになってきて、はい、まあコロナで、今、在宅ワークっていうのが中心になってきたり、こうしながら、その、自分の中の働くスキルって何だろうとか、うん、まあ、それから、働く機会をどう外に求めるんだろうというところが社会的に必要になってきたんですよ。
はい、
で、その中で、仕事というのは、上直の言うことを聞いて、それをこなすものって価値観の人にとっては途方もないことなんですよね。
うんうんう
ん、なんでかっていうと、その、新しい仕事をクリエイトするところはなかなかできないからな
んです。うんうんうん、
で、やっぱりその、仕事って、お客様とか世の中の人が求めるものをどうやって自分がやりたい方法で、うん、儲かる方法で、お客様に満足する方法で価値を提供するかっていうのが仕事なわけです。
はい。
だそういう発想にするためには、その、お客様が何を考えているかとか、うん、相手が何を考えているかっていうような、はい、ことを常に考えていないと、それは仕事が成立しないわけなんですよね。
はい、
で、それは、まあ、だからさっきの話じゃないけど、なんだろうな、恋をして。
まさにマーケティングですよね、それが。
そうなんです。そうです。
すごくベーシックなマーケティングをきちんと個人ができていれば問題ないってことですよね。
そうなんです。はい、でもこれ、僕は、このコロナで、だいぶ変わるんじゃないかなというふうに来てるのが、思ってるのは、はい、今こう、ズームで会議してるじゃないですか。
はい。
で、まあ、これでコロナがまだ1年、2年、3年続くと、結構その動画で、ね、こういう形で話をするという機会が増えてくるわけなんですよね。
はい。
そうすると、一人一人が YouTuber ですよ。
うんうんうん。
ある面で見れば。
うんうんうん、
YouTuber って、やっぱりこう、自分の価値を外に、こう、出す。それも、はい、そう表現する人じゃないですか。
うんうんうん、
で、そういうふうにこう変わってくると、随分と、うん、変わるんじゃないかなと。ここからね。
うん、
だからまさに、川島さんの言うところのマーケティング思考に、一人一人がこう変わってくると、
はい、
もともと日本真面目で、基礎学力はあって、
はい、
それでテクノロジーもあるし、あと、はい、まあ、そもそも、これは、まあ、悪いところもあるけれども、
はい、
こう、和を乱したりする行動があまり少ないです。
そうですね。軍隊だから。
はい、まあ、これはメリットでもあると思うので、はい、そういう人が、その、マーケティング思考というものを身につけたら、すごいこう力が上がる。僕らがすごく弱かったところなんでね。
うんうんうん、
だからこのコロナのこういう状況というのは、逆に日本人がうまく脱皮するチャンスになるんじゃないかな、というふうに思っています。
村上さんどうですか？なかなか私は腑に落ちるお話でした。
うん、すごい面白かったです。全然ちょっとごめんなさい、トピックスと逸れてしまうかもしれなくて恐縮なんですけど、はい、ど
う
ぞ。うん、そういう藤野さんみたいな考え方をされる人っていうのは、実際その資産の運用とか、投資とか、そういうアドバイスをするときも、いわゆる世間一般の他のこう、なんだろう、投資会社とか運用会社とは全く違う、こう、アドバイスの仕方だったり、発想だったりになるのかしらっていうふうに思いながら、ちょっとお話聞いてたんですが。
僕ら、その、なんでしょうね。よりなんかアドバイス、僕らの会社自身もアドバイスというところに、よりこう、強化していこうと思うんですけども、その中で今考えているのは、僕はそれぞれの人の人生観や哲学に寄り添う商品を出したいなと思ってるんですね。
いいですね。
今、その、どこの会社も、その、こう年齢と、それからその人の資産状況に合わせて、
はい、
その二軸で、あなたの商品はこれです。家族構成とね、いうものを出してくるんだけれども、
はい、
それ、すごく違うと思っていて、
うん、
それはなんかに、まさに、昔の日本的な人の好き嫌いとか、その人の生き方っていうところをこう無視してる、
うん、
標準的な生き方があるというふうに考えている考え方だと思うんですよ、
はい、
だからそれは僕はその人の考え方とか人生について、まあ、少しこうもちろんわずかな質問でその人の人生すべてわからないけれども、でも人生リスク取ってまあそれでこう挑戦するのがいいと思っている80歳と、まあ、人生は保守的に生きるべきだっていう20代の時に、20代のその若者に対してお前が間違ってるっていうのは間違ってるし、
うんうんうん、
80代の人がリスク取る、お前もうジジイだから、ババアだから、リスク取るのやめろっていうのは、これも間違ってると思うんです。うん、根本的には僕はその人が、パーソナル、もっとその年齢とか性別とか、その、ではなくて、どう生きたいかというところに対して寄り添うことが大事だなと思ってるんですよね。だから、やっぱりこの運用とか通して個別性があるので、やっぱりこう自分は日本が大好きで、世界もすごく大好きで、リスク取ることには、あまり、こう気にしませんと。長期的には、まあ、報われると思ってますという人だったら、日本株とか世界株を中心としたものをお勧めするわけだし、リスク嫌いですというような人には債券を中心とした守備的なものにして、これは年齢とか性別と関係ない話だと思うんですね。
これを聞いた人たちが相談に行っちゃうかもね。だってとても信用できるお話ですよね。はい、
はいはい、
藤野さん、今日もまたいつもと違う面白い話をありがとうございます。
こちらこそどうもありがとうございました。